私たちの身近にある農産物海産物を生かして、あるいは当たり前に思っていたもの、それを見直して、いろんな方々が喜ぶ新たなビジネスを作り出してみないかという、このコーナー、地域を元気にするビジネスをやってみたいという方々にぜひ役立てていただきたいというコーナーになっております、はい、今日これでもう6回目になるんですが、うん、今日はですね、琉球ガラスをベースにした新たな商品開発について、名護市にある株式会社グラスアートアイ代表取締役寿紀紗代さん、そして中小機構沖縄チーフアドバイザーの伊藤恭平さんにスタジオに入っていただいております。寿紀さん、そして伊藤さん、おはようございます。
おはようございます。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、はい、
本日は私たちが商品開発した琉球ガラスのお皿と表札を持ってきましたが、いかがでしょうか。
はい、イメージがやっぱり琉球ガラスってね、なんかこう泡盛りを飲む時のっていうイメージが、
あとすごいがっちり、ね、肉厚なイメージがあるんですが、これ意外とこのお皿は薄いんですね、
で透明だったり色合いもね、ちょっと何かこ う今までと違 う
形とか、模様とかが入っていて、今までの沖縄ガラスとは、琉球ガラスとはちょっとイメージ違いますよね。
違いますね。これグッドデザイン賞、琉球ガラスとして初めて受賞されたと伺いましたが、これがその作品ってことですか。
はい、この2作品になります、ね。はい、まずこちらが水面というお皿で、薄い水色の緑がかったような 海の中の光るところをイメージした水面というお皿、こちらは窓ガラスの廃材を利用して作っています。
廃材ってどういうものなんですか。
窓ガラスは基本的に施工する際に両サイドを切れ端が出てきますので、はい、その廃材をいただいて洗って砕いて、もう一度溶かしてこの形にしています。
捨ててたものを使って作り直したってことですか。
そうです。はい、
でまた、はい、こちらまたちょっと違いますね。
いいんですね。
こちらはウージというサトウキビをイメージして作っています、はい、ちょっと焼き物に近いような和テイストがある作品に仕上がっています。
なるほどね。
はい、こちら2つとも晴れの日の器というコンセプトのもと、結婚式などお客様の特別な日にお使いいただくよう提案しています。
なるほどね。
はい、もう1点、表札ガラスの切り文字の表札というのがございまして、はい、こちらは、琉球ガラスの表札で、この4月から大手エクステリア会社のカタログに掲載されることになっています。
まあ、どれを見てもね、今までの その琉球ガラスのイメージとはちょっと違うイメージの商品なんですが、こういう商品を作り出そうっていうきっかけは何だったんですか。
2つあるのですが、1つは現在県内のお土産品に並んでいる琉球ガラスのイメージからの脱却を図りたかったことです。輸入品も多い中、価格だけで判断されてしまうことの多いデザインや品質が誇れる商品を提案して、琉球ガラスの価値を上げたかったのです。それが1つ目ですね。あともう1つは、付加価値の高い開発を行うことで、若い職人たちのための環境づくりをしたかったことが挙げられます。で、通常琉球ガラスの職人は10年で一人前と言われているほど、技術の習得に時間がかかります。夏場の暑い時期は工場の温度は60度近くまでなりますので、
サウジアラビアだな。
はい、労働環境は決していいものとは言えません、はい。で、私どもでは現在地元の高校生を中心に若者を採用していますが、まあ、その若者たちが継続して誇りを持って働ける環境づくりのためにも、観光客向けの吹きガラス、体験ガラス以外で新しい商品を開発しようと思ったのがきっかけです。
寿さんも職人でらっしゃったもんね、はいはい、そういう中から生まれた作品ということなんですが、伊藤さん、中小機構としてはどんな支援をされたんですか。
そうですね、寿さん自身がですね、まあ、琉球ガラスのやはり新しい発信ということにすごく重きを置かれてまして、で、寿さん自身の工房さんの強みを考えたところ、切り文字というところが強みの一つだというところに着眼しまして、で、切り文字の、まあ、表札という部分で、 県外のですね、エクステリアの、専門家を、派遣しながらですね、うん、女性らしい感性を生かした、まあ、商品開発を進めたということで、先ほど寿さんがおっしゃったように、まあ、大手のカタログさん、うん、販売会社に採用されることにまた至りました。
あ、これ切り文字ってなかったんですね。
そうですね、
まあ、彫り込まれてるのは結構 ね、
それに着色したりってことは ね、ありましたよね、
はい、
浮き出た形のものをね、
まあ、あのこれからブランディングっていうのを進めていくっていうことなんですが、寿さん、これ今度はどういうふうにそのブランディングを進めていく計画なんですか？
まずは県内のホテルやレストランなどの要望を聞きながら営業活動を進めていきます、うん、はい。でまた5月には大きなガラスのエクステリアが製作できる、釜を導入してしますので、他社との差別化を図りたいと考えています。また名護市の工房は販売店舗も併設していますので、先ほどのお皿などのテーブルウェア類やインテリア、エクステリア商品はお客様からの意見も取り入れながら開発を進めています、うんうん、これからもお客様の思いやニーズを形にし、お土産を超えた新しい関係を築くことによって直接販売やネット販売を伸ばしていきたいと考えています、うん、でグラスアタイは社員5名程度の小さなあの工房ですので大きなことはできません。で私どもの強みは何なのかを常に意識して、中小企業さんからのアドバイスも得ながら的を絞って活動していきたいと思っています、う
ん、大きな作品、かなり大きなものまで作れる釜ができるんですか？
はい、1メートル×2メートルの、
あ、すごいですね。
それも見てみたいね、ちょっと ね、
どんなものができるか、
ね、また寿さんってお名前もね、晴れの日の作品にぴったりですね。
あとあの若い方たちがね、環境作りっていうのもこれから大きな課題になってくると思いますので、うん、はい、頑張ってください、
なお今日のインタビューですが、午後2時以降に番組のブログの中で聞くことができるようになっております。ビジネスのアイデアをお持ちの方、ぜひチェックしていただきたいと思います。また中小機構沖縄プロデュースに関するお問い合わせは、中小機構沖縄のホームページにアクセスしてみてください。
さて来週の放送です。3月11日はこの確定申告の時期に耳寄りな情報をお届けします。中小機構が運営している経営者のための退職金制度、小規模企業共済、この紹介をしていただきます。お楽しみに。以上、デイリープラスでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。